今日の聖書の箇所を読みます。今日の聖書の箇所はマタイの福音書23章29節から39節。マタイの福音書23章29節から39節。マタイの福音書23章29節。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは預言者の墓を建て、偽人の記念碑を飾って、私たちがその時代に生きていたなら預言者たちの血を流すような仲間にはならなかっただろうと言います。こうして預言者は殺した者たちの子孫だと自分で証言しています。お前たちも人たちの罪の目盛りの不足分を満たしなさい。お前たち蛇ども、マムシの末ども、お前たちはゲフナの刑罰をどうして逃れることができよう。だから私が預言者、使者、律法学者たちを使わすと、お前たちはそのうちのある者を殺し十字架につけ、またある者を街道で鞭打ち、町から町へと迫害していくのです。それは義人アベルの力、この方神殿と祭壇との間で殺されたバラキアの子ザカリアの地に至るまで、塩で流されたすべての正しい血の報復がお前たちの上に来るためです。誠にお前たちに告げます、これらの報いは皆この時代の上に来ます。ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りが雛を翼の下に集めるように、あなたの頃をいくたび集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに、残される。あなた方に告げます、祝福あれ、主の皆に寄って来られる方にと、あなた方が言う時まで、あなた方は今後決して私を見ることはありません。皆さん、北京オリンピックご覧になっているでしょうか。私はですね、おそらく実は一番北京オリンピックを見ている人間だと思いますけれども、感動したのはですね、なでしこジャパン女子サッカーにですね、私本当に感動しました。ノルウェー戦で5点を取ってですね、その次の試合で、中国チームに勝ったわけですけれども、この中国チームと戦った金曜日の夜、私は非常にこの中国チームとの試合をですね、感慨深く見ていました。でどうしてかというと、それはその金曜日8月15日だったからなんです。で日本が戦争に負けた日に、なでしこジャパンが中国女子とですね、中国本土でゲームを行い、見事勝利を収めた。で平和な時代に生かされているんだなということを、私は本当にこう感慨深く思いました。報道などを見ると、サポーター同士で小競り合いがあったようなことが書かれている、それを煽り立てるような人たちもいますけれども、そんなことがどのサッカーチームがサッカーをやっても同じことです。このことはですね、本当に両国の平和のために用いられることを心から願っています。夏はですね、日本と日本国民にとって、いつまでも戦争ということから目を背けることはできない季節です。今ロシアとグジュアの間で戦われ、まもなく調整されようとしているその戦争のことについても思いを巡らさせずにはおられません。何年前なんでしょうかね、もう数年前になると思いますけども、皆さん、親分はイエス様という映画ご存知でしょうか。ご覧になりました。見ました。見てない。私たち家族4人で見に行きました。もうやっぱりね、そういう親分イエス様っていう映画をやる映画館っていうのは、なんかそういうような場所があったんですよね。なんかちょっと一人では歩きたくないような場所にある映画館に4人で行ったんですけども、その中でこうヤクザだった人がですね、クリスチャンになる、さらに伝道者になっていくっていう、その姿が描かれていくわけです。でその人が最後の方で、その伝道者になった人がですね、韓国に行くシーンがあります。でそこである韓国の人に、お前たちが私の家族を殺したと言われるんですね。 でその時にあの主人公はですね、渡瀬恒子さんがこう演じていたわけですけれども、その主人公は俺はやってねえ、俺じゃねえっていうふうに答えるわけです。あの人が言ったのすごいドスが効いてですね、こうあの相手はあの何も言えなくなるわけですけれども、私はその言葉がですね、あの映画のどの場面よりも実は印象に残ったのです。どうしてかというと、ある種の違和感を覚えたからでありました。確かにね、俺はやってねえ、俺じゃねえって言いたくなる気持ちすごくよくわかります。で、私ね、今から、23年前、結婚した頃かな、結婚するちょっと前、結婚した後ですけども、結婚した頃ですが、中国人や韓国人や、あれ外国人の留学生たちに日本語を教える仕事をしていました。で、三鷹にあるアジアアフリカ語学院というところで日本語を教えていたんですけども、その時に中国人の人たちからよく言われました。作文、中国人の人たちに作文の指導をするので作文を書かせると必ず戦争のことを書かれました。で、当時日本で見られていたビルマの建事という映画がありますけれども、それについてもその日本兵の自分の気持ちのことが書かれているのであって、自分たちがやったその戦争でやった日本軍がやった悪いことです、何も書かれてない、表現されてないのは問題だというような、そういうような、作文もありました。そして学生たちにやはり戦争のことをこう言われるわけですね。その時に、なんで今になってまだ言うのっていう気持ちが私の中にないわけじゃなかった。ところがまたですね、ちょっと脱線したんですけど、私何度かパパニューギニアに行ってます。で、パパニューギニアに伝道に行ってるんですけども、その赤道直下のね、熱帯のジャングルの中に行くわけですが、一番最後に行った時にやはり戦争のことを言われました。日本軍がここにやってきた。で、その時に その日本軍は武器を持っていて、そしてその武器で脅して、そして若者たちを徴用してジャングルを切り開かせて道を作ったり、あとは食料を略奪したり女性を奪ったり、そういうことをしたということを私は言われました。本当に何て答えたらいいかわからない、そういう状況の中に、何度か立たされたことがあったわけですけれども、その時にですね、俺はやってない、俺は関係ないって言い切れる問題なのかと、私はこのことは思います。実際に自分がやったことではない悪事について謝罪するというのはおかしいと考える人たちももちろんいまして、多くの人たちはそれは私がやったんじゃないんだ、私は関係ないんだと言うし、私たちもそういうふうに思うことがあるんじゃないかと思うんです。そういうように思う私たちにとってですね、今日私たちが聞いたさっき読んだイエス様の言葉というのは非常に厳しいものじゃないかと思うんです。私たちはイエス様の言葉をどういうふうに聞けばいいんでしょうか。ユダヤ人の歴史においてバビロン捕囚というのがありますけれども、そのバビロン捕囚というのは非常に大きな意味を持っていました。神様はエジプトで奴隷とされていたイスラエルをモーセによって解放してカナンの地に連れていきます。またモーセを通して律法をお与えになりますけれども、イスラエルはそのカナンの偶像礼拝に引っ込まれるわけです。このカナンの偶像礼拝というのはとんでもない偶像礼拝だったんです。それは日本でね、仏教の人たちが仏像の前で手を合わせるようなことじゃなかったんです。とんでもないことであったんです。それは自分の子供をモロクという偶像に焼いて捧げるというような偶像礼拝が行われていた。だそれだけじゃなくて、性的なことに関しても非常に乱れた、そういう偶像礼拝が行われていました。で、せっかく神様はイスラエルに立法を与えになるわけですけれども、そのイスラエルはその偶像礼拝に巻き込まれていく。そしてダビデ・ソロモンの時代にはイスラエルは王国を建立してですね、作って非常にそれ最盛期を迎えますけれども、その後も立法と 偶像礼拝の間はこうふらつきというか、どっちかというと偶像礼拝の方にずっとこう傾いていって、それでついに国力も低下して、アッシリア帝国、新バビロニア帝国という帝国に滅ぼされ、南ユダ王国の指導者たち、王族たち、知識人たち、貴族、技術者たち、そういう人たちは全員バビロンに捕囚として捕虜として連れて行かれるんです。バビロンというのは今の、どの辺にありましたね、バビロンというのは今の、ペルシャ今はペルシャはないのか今は、イラクのあたりですね、今のイラクのあたりになります。しかし70年後にですね、その70年後にペルシャというまた国が起こって、そのキロス大王がそのユダヤ人たちを解放するんです。あなたたちはこのユダヤの土に帰って、そしてそこにもう一度神殿を建てなさいというわけです。そしてユダヤ人たちはエルサレムに帰り、第二神殿、最初にソロモンが作った神殿は破壊されます。で今度は新しい第二神殿というのを作るわけです。でそれ以降ですね、実にその第二神殿が建てられたのが紀元前数百年ですけれども、その時から現在に至るまでイスラエルの人たちは二度と偶像礼拝をしなくなったんです。その時以来もう二度と偶像礼拝はイスラエルの歴史から消えてなくなりました。バビロン捕囚はユダヤ人にとっては大きな屈辱でありましたけれども、さらに大きな教訓となったのです。第二神殿時代にはパリサイ派とかですね、サドカイ派とか、皆さん聞いたことあると思いますけれども、そういうパリサイ人とかサドカイ人という人たちが現れてですね、ユダヤ神学が出現して、そしてユダヤ教が成立します。だからなんですね、もうその時からもう二度と偶像礼拝しなくなったんです。だからイエス様の時代に生きていたパリサイ人たちが言うんですね、もし俺があの時代に生きていたら偶像礼拝なんかに絶対打ち損じかしたりしなかったって言うんです。自分自身も偶像礼拝する人たちを糾弾して、ダメだって言ってね、偶像礼拝がダメだって言って神様に立ち返りなさいと叫んだ預言者たちと同じように律法に従った歩みを全うしていたはずだ、俺が生きていたら絶対そうしてた。そして預言者を殺す者たちの仲間には絶対ならなかった、俺は死んでも預言者を殺す者の仲間にはならなかったって言ってた。それがパリサイ人たちだわけなんです。そして彼らは預言者たちのために立派な墓を作るんです。また立派なこの記念碑を建てるんですね。そして自分はこの預言者たちの仲間なんだ、あの偶像礼拝をしてた人との仲間じゃないんだというわけです。ところがイエス様はそういう人たちに何とおっしゃったか、自分があの時代に生きていたら預言者を殺す者たちの仲間にはならなかったというもの、そう思う者こそが預言者を殺す心を持った者なんだとイエス様は言うのです。自分は正しい、ね、自分は正しい、自分はもう自分ならばあんな偶像礼拝みたいなバカなことはやらないという心、俺はやらなかったという心、自分を正しいとする心、それこそが神様に反逆する者の心だとイエス様はおっしゃっているんです。どうでしょうか、私たちはどう思うでしょうか。私たちはあの時代に生きていたら自分はどうしただろうか。神様、もし私があの時代に生きていたら私も偶像崇拝に取り込まれていったに違いありません。偶像崇拝の誤りを指摘し神様のもとに帰るように叫んだ預言者たちを殺す者の一人に私もなっていたに違いありません。主よ、どうぞこの罪を許しください。主よ、どうぞこの罪から私をお救いくださいと神様の前にひれ伏して祈るところから神様との関係の回復が始まるのです。神様自身もですね、さっきこの聖書の中に何て書いてあるかというと、 37節、ああエルサレムエルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りがひな品を芝田の下に集めるようにあなたの蔵をいくたび集めようとしたことだろうかとおっしゃっている。このように、ああ神様、私もあの偶像崇拝する者たちと同じ心を持った者なんです、どうぞ神様私を許し私を救ってくださいという者たちを神様自分の翼の下に集めようとなさった。イエス様はそうおっしゃっている。しかしそのように悔い改めて祈らなかったのがパリサイ人であったのです。そして彼らがですね、今度はイエス様を十字架につけるために異邦人ローマ人に引き渡すのです。自分も預言者たちを殺した先祖たちと同じだということを認めなかったそのパリサイ人たちが神の子イエス様を殺すことになるのです。そしてイエス様が言われる通りですね、このその罪の報いとして紀元70年にはローマの将軍チトゥス、まあ、英語ではタイトゥスと言いますけれども、そのチトゥスによってエルサレムは破壊され、ユダヤ人はもう一度離散知らされる、世界中に知らされる2000年の流浪の生活に、苦しむことになっていくのです。今平和な時代に生きている私たち、過去の戦争を振り返って、もし自分があの時代に来ていたらあんなバカなことはしなかったと言えるでしょうか。私は思うんです。私の子供たち、私の妻もよく知ってますけども、私はですね、議論するとものすごく強いんです。で、議論するとものすごく強いです。でそれは私は議論することによって学問するというそういう世界で生きてきた人間でもあります。だからその相手の論理の隙間を見つけてですね、それをもうついてもう完膚なきまでに叩きのめすぐらい議論することが私はできるんです。そういうところはあまり言わない方がいいかもしれないけど、私はそういう人間なんです。もし私があの時代に来ていたら、日本帝国主義のお先棒をついて議論して戦争を賛美するようなことをしてたに違いないと私は思うのです。きっとそうだっただろうと。このイエス様を知らなかったら、イエス様に出会うことがなかったら、私もきっとそうであったに違いないと思います。そのような精神性が自分の中にあることを否定することができません。これこそまさに人々を戦争にかき立てるものではなかったでしょうか。だから私はパパニューギニアに行った時もですね、俺はやってない、俺とは関係ないとは言えませんでした。心の中にうずくものがあるのです。主よ、どうぞこの罪をお許しください。主よ、どうぞこの罪から私をお救いくださいと祈らざるを得ない。これは単に先の戦争のことだけではありません。今も本当に社会でいろんな事件が起きます。秋葉原でもひどい事件が起こった。テレビのコメンテーターたちがですね、どうしてあんなことをするんでしょうか、全く理解できませんと平気な顔して本当にのんきなことを言ってる。だけど私はその度に思うんです、そうではない、私もあの人になり得たかもしれないんだ。自分がそうならなかったのは正しの憐れみによるのだ。私はクリスチャンの良い家庭に生まれました。その中で人生の矛盾や苦悩を通って神様に出会って、この汚い罪深い心を許され癒され、そして変えられてきました。だから具体的な行為として同じような罪を犯さなかった。神様が守ってくださったのです。ただ死の憐れみによるのです。私もあの人たちのように育ち、あの人たちのような状況に置かれたら同じことをしていたかもしれない。決して他人事ではないという思うのです。あの人がアダムの罪を引き継いでいるように、私もアダムの罪を引き継いでいる。同じ罪の中にある主を、どうぞこの罪を許し、この罪からお救いくださいと祈らざるを得ないのです。 そのような中でですね、私たちに希望を与える聖書の箇所があるんです。先ほどネヘミヤ記の一章というのをですね、一緒に読みました。このネヘミヤはバビロン捕囚の後、ユダヤの人々が第二神殿を建てた後にですね、生きていた 人です。当時彼は、当時のですね、ペルシャの王様アルタシャスタという王様のですね、検釈官というのは王様にこのお酒をこう継ぐ係の人なんです。そういう仕事をしていました。でこの検釈官というのは王宮の中ではかなり位が高い、非常に高官だったというふうに言われています。ネヘミヤはこのユダヤの地から帰ってきた人々からですね、やってきた人々からエルサレムの人々は非常に困難な状況の中にあって、エルサレムの城壁、神殿は再建されたけども城壁がこう崩されたままでもう敵から攻められる、そういう非常に困難な中にあり侮辱されている、そういう知らせを受けます。彼はそれを聞くとですね、座って泣いて数日の間もに服して神様に向かって祈るのです。五節からこういうふうに書いてあります。もう一度見てみましょうか、ネヘミヤ記のですね、ネヘミヤ記の一章五節から811ページになります。ああ天の神主、大いなる恐るべき神、主を愛し主の命令を守る者に対しては契約を守り慈しみを賜る方、どうぞあなたの耳を傾け、あなたの耳を開いてこのしもべの祈りをお聞きください。私は今あなたのしもべイスラエル人のために昼も夜も御前に祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。誠に私も私の父の家も罪を犯しました。私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモーセにお命じになった命令も掟も定めも守りませんでした。しかしどうかあなたのしもべモーセにお命じになった言葉を思い起こしてください。あなた方が不審の罪を犯したら、私はあなた方を諸国民の間に知らす、あなた方が私に立ち返り私の命令を守り行うなら、たとえあなた方の血の血された者が天の果てにいても、私はそこから彼らを集め私の名を済ませるために私が選んだ場所に彼らを連れてくると、まあ、これはエルサレムのことですね。これらの者たちはあなたの偉大な力とその力強い道を持ってあなたが崇められたあなたのしもべ、あなたの民です。ああ主よ、どうぞこのしもべの祈りとあなたの名を喜んで敬うあなたのしもべたちの祈りとに耳を傾けてください。どうぞ今日このしもべに幸いを見せ、この人の前に憐れみを受けさせてください。この人というのは王様のことですね。王様が私の願いを聞いてくれるようにということです。6節でこのように言っています。私は今あなたのしもべイスラエル人のために昼も夜も見舞いに祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。誠に私も私の父の家も罪を犯しましたと言っています。ネヘミヤはですね、このバビロンというもう異教の偶像礼拝の地、偶像礼拝だけがある土地というならば、そういう中で生まれるんです。でしかし彼はその異教の偶像礼拝の地に生きていても偶像礼拝したことがなかったんです。彼はこのバビロン捕囚という苦しみの中で、ただ天の神だけ、天地を作ったこのイスラエルの神だけを彼は礼拝して生きてきました。律法に従って生きてきたのです。しかし彼は祈るのです。今私は今あなたのしもべイスラエル人のために昼も夜も見舞いに祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。誠に私も私の父の家も罪を犯しましたと言ってる。私もって言ってる。彼は偶像礼拝したことなかったんです。彼は律法に従って生き、ただ天地を作られたこのイスラエルの神様だけを礼拝して生きてきました。しかしここで彼は告白するんです。私も罪を犯しました。そして罪の許しを乞い願い、イスラエルの運命の回復を祈ります。 それとですね、2章以降を読むと出てきますけれども、不思議な神様の導きによってアルタシャスター王の許可と命令を受けて、彼はユダヤの総督に任命されるんですね。ユダヤの総督に任命されて、エルサレムの城壁を再建するようにっていうふうに王様から命令をもらうんです。そして彼は王様から資金と、そして必要な物資を手に入れてですね、そしてエルサレムの城壁を再建するためにユダヤに使わされます。彼は幾多の困難と妨害を経験しますけれども、ついにエルサレムの城壁は再建されるのです。そしてイスラエルの人々の信仰をもう一度燃え立たせて、そして主に従う思いを起こさせる、それがネヘミヤに与えられる、そういう働きがネヘミヤに与えられていくのです。俺はやってない、俺は関係ない、ネヘミヤはそう言わなかった。ネヘミヤはですね、神様、今こんなに今私たちの同世代の者たちが苦しんでいるのは、あの祖先の馬鹿野郎たちがね、偶像礼拝やったからです。あの祖先が悪かったから今私たちがこんな苦しい思いをしているんです。どうぞ何も悪いことをしない私を助けてくださいってネヘミヤは言わなかったんです。そうですね、ネヘミヤは神様、この罪は私の罪です、どうぞこれを許して私たちを救ってください、もう一度このエルサレムに、あなたが私の名を置くと言われたこのエルサレムにあなたの栄光を本当に表してください、彼は祈るのです。俺はやってない、俺は関係ないのではないのです。具体的な罪を犯さなかったかもしれないけれども、しかし私たちは皆アダムと同じ心を持つものです。イエス様は具体的な行為としての罪だけでなく、この心の中の罪をも問題にしておられます。そのことを見てみようとしないとき、私たちはまた先祖たちや他の人たちが犯した罪と同じ罪を具体的に犯すものとなっていく。預言者の時代に来ていたら、彼らは迫害した者たちの仲間にはならなかったとね、パリサイ人たちは言いましたけども、しかし彼らはイエス様を十字架にかけるものとなっていきました。また自分は正しいと言い張る者たちが争いを引き起こし、戦争を行ってきたのが私たち人類の歴史であります。しかしね、神様、この罪は私の罪です、どうぞ今この罪によって苦しんでいる私たち全てをあなたが許し、そして私たちを生かし、許し、救って、そして本当にあなたの皆を褒めたたえることができるようにしてくださいという祈りに、神様は本当に耳を傾けてください。そしてそのことを通して、また私たちを使わせて、苦しむ者たちを立ち上がらせ、また崩れてしまっている城壁を、心の城壁を、信仰の城壁をもう一度立て上げて、神様を賛美することができるようなものに私たちをしてください。それが神様の私たちに対する恵みであるのです。このですね、ハイデルベルク信仰問答で数週間前にですね、こういうことを学びました。105ページですね。105ページ。問いの115というのにこういうのがあります。この世においては誰も実戒を守ることができないのに、なぜ神はそれほどまでも厳しく私たちにそれらを説教、まあ、守るように説教をさせようとなさるのですかというのが、それに対する答えがですね、第一に私たちが全生涯にあたって私たちの罪深い性質を次第次第によく深く知り、より深く知り、それだけより熱心にキリストにある罪の許しと義とを求めるようになるためです。第2に、私たちが絶えず励み、神に聖霊の恵みを請うようになり、こうして私たちがこの生涯の後に完成という目標に達するまで、次第次第にいよいよ神の形へと新しくされていくためです。と。神様の恵みを知らないとき、私たちはですね、俺は関係ない、 というのです。しかし神様を知るようになり、そしてこの罪深い心を神様が本当に許してくださる、そのことを経験していくうちに、ああ今まで自分が知らなかった罪深い思い、それが自分の中にあるということを知っていくのです。すると俺は関係ないと言えなくなってくる。イエス様を知れば知るほど俺は関係ないと言えなくなってくる。むしろイエス様、その同じ罪が私の中にあります、主をどうぞ許してください、これを清めてください、そして苦しい者たちをあなたがどうぞ救ってくださいと祈るようになる。その時に主イエス様、私たちを本当にその三つ葉の下にですね集め、私たちを掴みつけて、私たちを育て、そして掴ませてくださるのです。この滅んでいこうとするこの世代を救うために、この罪は私の罪ですという者たちをイエス様は強めて掴ませてください、そこで神の国を作っていってください。イエス様は言われました、平和を作る者は幸いだと、彼らは神の子と呼ばれる。そのように私たちを平和の使者として、この世をこのようにイエス様は使おうそうとしてくださっているのです。お願いをしましょう。天のお父様、尊い皆を心から感謝いたします。主様、あなたに出会うことができたこと、あなたを知ることができたこと、いえあなたがこんなものを知ってくださっていることを本当に知ることができたことを感謝します。あなたを知ることがなかったらどんな障害だったでしょうか。私もあの人々と同じように生きていたに違いありません。ですから主よ、あの罪はこの私の罪であるのです。主よ、どうぞこれを許し、ここから私たちをお救いください。今あなたの店の中に、あなたの大きな大きな翼の中に集められ守られ、天のお父様、具体的にそのような罪を犯すことのない、そのような状況の中に私たちを置いてくださったことを感謝します。主よ、どうぞいよいよあなたの恵みを深く知り、あなたの恵みの力を本当に体験していくものとなり、天のお父様、この地上であなたを知らずに滅んでいこうとしている者たちに、天のお父様、あなたを伝えることができる者として、私たちを力づけ導いてください。どうぞあなたの平和を伝える者として、また平和を作る者として、天のお父様、あなたが私たちを祝福くださいますようにお願いいたします。心から感謝して、尊いイエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。さっき歌ったあなたにという賛美をもう一度賛美しましょう。